ちは、ボディボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。先週健康診断を受診しました。そして昨日結果を聞きに行ってきました。どうだったかと言いますと、ずっと気になっていた LDL コレステロールが下がりました。よかったです。健康診断の結果を見ると、基準値っていうのが出てくるの分かりますかね。自分の検査結果が基準値と比べてどうだったかというのを見ると思うんですけど、この基準値、実は検査機関で設定が違うんです。病院だと LDL コレステロールの基準値は70から139、私の健康診断を受けている病院だと70から139で、いつもこの健康診断を入力しているアプリは、これ日本人間ドック学会の基準値を採用しているらしいんですが、それだと60から119になります。この違いが何かというと、私の調べたところによれば、医療機関の基準値は現在病気になっているかを判断の基準としている。しかし特定健診などでは、高血圧や糖尿病などの成人病、生活習慣病が増える中、その予防のためにより厳しい基準を適用することとなります。要はですね、医療機関は治療に、特定健診は予防に軸足を置いた基準値になっているんだそうです。他にも理由はあるようですし、今後も変わっていくということになりますので、一つそんな感じで基準値が違うことがあるということだけ押さえておけばいいのかなと思います。では具体的に私のデータを皆さんに公表しますね。実は私は20代の頃からずっと LDL コレステロールは130ぐらいなんですよ。130台かな、140まではいかないんだけど、130から140の間ぐらいっていうのが20代からずっとでした。この LDL コレステロールは、高いと動脈硬化になりやすくなって心疾患や脳疾患のリスクが上がるので、コントロールが必要だということは皆さんご存知ですかね。ただこの LDL コレステロールが高くても、HDL コレステロールも高いと、一応病院の先生からは薬を処方されないというか大丈夫でしょうと言われるっていうのはご存知ですか。簡単に言うと、 LDL コレステロールは肝臓からコレステロールを全身に運ぶ役割があって、 HDL コレステロールは血管壁からコレステロールを回収して肝臓へ運んで処理する役割があるんですよ。 LDL が増えすぎると、コレステロールが血管壁に蓄積してプラークになって動脈硬化を引き起こす可能性がある。 HDL はコレステロールの蓄積を防いで動脈硬化の予防に役立つとい こう相反する役割があるために、この割合が見られるということなんです。で、私は HDL はいつもね90とかで、これ高いんですね。 HDL コレステロールの基準値はちょっと病院の参照させてもらいますけど、男性で40から80が基準値、女性は40から90が基準値で、常にこう高いんです。で、その割合を見ると、私の場合だと LDL も高めだけど HDL も高いから、比率は OK なので治療っていうふうには今までなってこなかったんです。で、 HDL が高い人っていうのは運動している人に多いんですね。特に有酸素系の運動をしていると HDL コレステロールが増えやすくなるっていうことはよく言われています。で、その恩恵があったんでしょうね。 私も HDL が高かったんです。まあ今も高いですけど、はい、量が多いんですね。ということで、LDL はずっと20代から130代だったんですが、とうとう今年120になりました。これ120って私多分人生初ぐらいな感じです。記憶にある中ですごいなと自分でも思いました。ではなんで下がったかという理由をお話ししますが、これ前にもしかして話したかもしれないんですけど、リスナーさん向けに話したのかスタンド FM のメンバーさん向けに話したのかちょっと覚えてないんですが、聞いたことある方いらっしゃるかな、私が卵を食べるのを減らしたということを。卵を食べるのを減らしたんです。でどのぐらい減らしたかというと、これまで本当20代から1日1個食べてたんですよ。でも2日に1個に変えました。いつから変えたかというと3ヶ月前からです。卵っていうのは、これまでずっと1日1個は食べてきたんですが、食べてきた理由はやはり栄養が豊富だからなんですね。卵ってタンパク質としても必須アミノ酸がきちんと含まれていて、良質のタンパク源と言われているし、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。だから栄養を取るのにいいなと思って食べてたんですよ。タンパク質を取るのにも手軽だしね、安いし調理するのも簡単だし、そういう理由で卵をずっと食べてきてたんです。ところがもしかしたらこの卵が原因でコレステロールが上がってるのかなっていうことに気づいたんです、3ヶ月前に。それで1日1個をやめて、まず2日に1個にしてみて、3ヶ月後にある健康診断を見て判断しようと思ってたんですが、ドンピシャでしたね。はい、良かったなと思っております。女性の皆さんは更年期から閉経と進んでいくと、コレステロールの値、特に LDL コレステロールの値が上がりやすくなるって聞いたことはありますか？これは女性ホルモン、生理を起こす女性ホルモン、特にエストロゲンという女性ホルモンにはコレステロールのバランスをとってくれる役割があるんですね、簡単に言うと。でもだんだんこのエストロゲンが減っていって閉経していくと、このコレステロールのバランスをとる役割を持つホルモンが少なくなっていくので、だんだんその恩恵が得られずにコレステロール値が上がっていくんです。お薬を飲んでる方いらっしゃらないですか？コレステロールのお薬飲んでる女の人いらっしゃいますよね。だから本当に食生活気をつけないといけません。ということで卵食べ過ぎてる方ぜひ気をつけてください。私は検診の時、検診を説明してくれたドクターにこの話をしたんですよ。133から120に下がっていたので、その時にこの話をしたんですよ。毎日1個食べてたのを2日に1個にしたって言ったら、若い頃は1日1個でもいいかもしれないけど、年を重ねてきたら1日1個は多いと、なんなら卵食べなくてもいいですって言われました。これは卵から得られる栄養素は他のものからでも摂取できるからっていう意味だとは思うんですけど、今は昔みたいに卵を1日1個食べましょうなんて言われてないんですね。はい、さて、この件に関して実はもう一つあります。私こういう仕事をしているので、もともと看護師も 資格持っていましたし、健康運動指導士という資格もあり、いろんな勉強をしてきたんですよ。だからこういうね、コレステロールが高めの人っていうのは卵を控えましょうという情報ってどっかで必ず目にしてきたはずなんですよ。高コレステロール血症の人は卵を控えましょうみたいなことは絶対見てきたはずなんです。だけどスルーしてきたわけですよ。知ってたはずなんです。だけどスルーしてきた。それに昨日気づきました。要は情報を目にしても受け取らなかったんですね、自分が。ということで今日はここまでにして、次回はこういう大切な、自分にとって大切な情報を目にしていたのに受け取らなかった、受け取れなかった自分について話していきたいと思います。長くなるので今日はここまでです。すごくこうダイエットをしている方にもすごく当てはまるお話だと思うんですね、この話って。私もダイエット指導の中で、私と同じように一生懸命あなたのダイエットでこれをやめましょうねって言ってるのに、その情報をスルーしてやり続けて結局痩せない人で、最終的にはやっぱりこれだったんだっていうことで、やめられて痩せられるっていうケースもあるんですけど、まあ、そういうことってダイエットにもあるんですよね。その方々と心理が一緒なんですよ、私。今回のこの卵事件に関しても、ああこのダイエットできない人たちと同じ心理なんだよねっていうのが自分でも分かったので、この番組ね、ダイエットの番組でもありますので、次回はこのお話、メンタルに関するお話、なぜ卵を食べ続けたのか、卵を食べるとコレステロールに良くないと知りながら、そして LDL コレステロールが高いながら卵を食べ続けた私の心理というのを次回お話しします。お楽しみに。それでは今日はここまでです。メグでした。